こんばんは。始まりましたディープスペースネットワークのコーナー。今月も私高橋杏がお送りさせていただきます。そして今月も JAXA の坂本誠一さんにお話を伺っていきたいと思います。坂本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、6月13日ははやぶさの日でしたが、坂本さんいかがお過ごしになられましたか？
ですね、あの日は、ちょうど淵野辺の駅で、発車の、まあ、ベルというか、はい、メロディーが、はい、翌日の始発から変わるっていうこと で、
はい、
でお披露目のなんか式典があったんですね。
そうだったんですね、
はい、それで、はやぶさとかそれからはやぶさ2のお話をしてくださいということで私も呼ばれて、
はいはい、
で、まあ、市長と一緒にあの式典に参加させていただきました。
あ、そうだったんですね。あの新しいベル、はい、銀河鉄道999の曲だとのことですが、
はい、
どうですか、お気に入られましたか？
そうですね、まずその曲を選ぶのに、はい、あの皆さんの投票で決まったということで、
はい、
まあ、なかなかあの素晴らしいセンスというかですね、はい、あの実際それで発車したら宇宙に飛んでっちゃったし
いいですね、
嫌な感じなんですけども、それでそれを上り線と下り線であの変えるということで、
はい、
あのオビリンの松岡先生が、はい、あの実際に編曲をされたということで。
そうだったんですか、
はい、でその場ではあの生演奏であの聴かせていただきましたけども。
そうだったんですね。
すごく良かったですね。はい、
さてさて、今回ははやぶさ2の応援も兼ねていましたが、改めてはやぶさ2のミッション内容を教えてください。
はい、はやぶさ、まずはやぶさの話からいきますと、
はい、
はやぶさっていうのは小惑星に、まあ、世界で初めてたどり着いて、
はい、
それで、表面の、まあ、物質を持って地球に帰ってきた。これが、はい、まあ、はやぶさの仕事ですよね。
はい、
で、まあ、初めてのお使いをしたのでいろんなトラブルが発生をして皆さんにご心配をおかけしたんですけども、
はい、
はやぶさ2っていうのは、まあ、その時の、まあ、経験を踏まえて、装置をいろいろと改良をして、
はい、
で今度はこう皆さんに心配かけずにあのさらっと行ってさらっとお使いをしてくる。
あ、
でしかもその目的の小惑星が、はやぶさの時には糸川という名前のついた、まあ、石ころでできた小惑星だったんですけれども、
はい、
今回はやぶさ2が目指すのは、別の1999JU3 っていう、まあ、仮符号がついた、
はい、
ちょっと特殊な小惑星なんですね。
はあ、
でどう特殊かというと、その表面に多分その私たちの体を作る材料になるような有機物とか、あるいはその岩石もあのカラカラに干からびたものではなくて、
はい、
少しその、まあ、結晶の中に水を含んでいるような、
はい、
そういう星だと考えられていて、要は我々の住んでいるこの地球とか、あるいは生命の、まあ、材料になるようなそういうものを今回は取りに行こうという、そういう計画です。
なるほど。その小惑星っていうのは地球からどれくらい離れたところにあるんですか？
ですね、あのはやぶさが行った糸川と同じように、
はい、
割と地球に接近する小惑星なんですね。
はあ、
これを地球近傍小惑星と呼んでるんですけども、
はい、
で、まあ、比較的行きやすいので、
はい、
まあ、今回もそういう行きやすい小惑星の中から面白いものを選んだということなんですね。
あ、そうなんですね。
はい、
今回はでも糸川と違って呼びにくい小惑星の名前なんで、
糸川の時にもやっぱり仮符号はついてたんですけども、
そうなんですね、
はい、打ち上げた後で、その小惑星に名前を付けさせてもらいました。
で
今回もあの小惑星を発見したのはアメリカのチームで、
はい、
彼らにその名前の提案権はあるんですけども、
はい、
その、まあ、提案権をぜひ、まあ、私たちにこう委ねてもらいたいということで相談をしていてですね、
はい、
まあ、あのアメリカの人たちも理解がありますので、
はい、
じゃ あのそのような方向で調整をしましょうということで、
はい、
あの協力的です。
あ、じゃあまたなんか名前がつきそうなんですね。
そうですね、糸川2とか
それもなんか微妙ですよ
ね、はい、
どうするのかな。素敵な名前がついたら、またなんかドラマが生まれたり。
そうですね、
しそうですね、
はい、
なるほど。さてさて、話は変わりまして、先月の5月下旬に小型ソーラー電力セール実証機イカロスが冬眠から目覚めたというニュースがありましたが、
はい、
イカロスっていうのはどのようなものなんでしょうか。
あのですね、イカロスってまあなんだ伝説っていうか神話に出てくるあれですけども、はいはい、我々のイカロスっていうのはこれは、まあ一言で言うと宇宙ヨットです。
あ
で普通のロケットは、燃料をこう噴射をして、
はい、
で噴射をするとその分燃料減っちゃいますよね、
はい、
だから燃料が尽きたら進めなくなっちゃうんですけども、
はい、
イカロスは太陽の光を反射させてで、その弱い力を推進力に変えてますので、
はい、
その太陽からの光が届く限り、
はい、
加速あるいは減速をすることができるんですね。そういうその弱い力ですけどもそれを使い続けることによって遠くを旅しようっていうそういうものです。
なるほど、
はい、
光ってなんか光子、
はい、
なんか物質みたいな性質があるって
こと
で、
はい、
その光子が、はい、その羽をしてるということで、
そうですね、はい、我々は日に当たっても突然飛ばされたりはしないですけども、はいはい、宇宙は真空ですので、
はい、
イカロスっていうのは一辺の長さが14メーターあるような大風呂敷なんですね、
はい、
それで、光を反射させると、まあ、本当に弱い、まあ、1円でも支えるのが精一杯ぐらいの弱い力なんですけども、
はい、
それを得ることができてで、長い時間かけてそのハヤブサがたどり着いたように、
はい、
こうどんどん加速をしていくことができるんですね。
なるほど、はい、でもそのイカロス冬眠していたとのことなんですが、はい、冬眠っていうのはどういうことなんですか。
ですね、イカロスっていうのは、まあ、金星探査機の暁と一緒に打ち上げられたんですけども、
はい、
その金星のそばに行ったりあるいは、まあ、金星の軌道のそばに行ったりあるいは地球の軌道のそばに来たりといろいろまあ、軌道を変えてるんですね、
はい、
で、太陽の光が強くなる要は内側に入った時には元気なんですけれども、
はい、
離れてくると力が出なくなってで眠くなっちゃうんですね。
眠
くなっちゃうというか、
はい、
お休みをしてしまう、
はい、
でまた日が当たり始めると元気になるということで時々やっぱり冬眠とそれから目覚めを繰り返すんですね。
なるほど、
そういうことです。
じゃあ予定通りの冬眠っていう。
そうですね。でもうイカロス自体はもう2010年に打ち上げられて、
はい、
ほとんど予定してた実験は全部終えてますので、
あの
もうほとんど、まあ、やることはないというか、
はい、
かなりいろんなことをやりきっていて、
はい、
プラスアルファでどういうことをできるのかということで今挑戦しているところなんですけども。
あ、なるほど、は
い、ですから目が覚めたところで、これまでにどういうデータを溜め込んでんだたんですかっていうことを、まあ、問い合わせをして、
はい、
でそのデータをもらうというそういう作業に移っていきます。
なるほど。このイカロス何年か前の特別公開の時に、
はい、
材料を見せてもらったりとかして、
はい、
すごい薄い軽い。
そうですね、はい、厚さが 7.5 ミクロン、
はい、
ミクロンっていうのは1ミリの1000分の1ですね、
途方もない、
食品用 のラップが多分十数ミクロンとかですから、
はい、
薄いラップよりもさらに半分ぐらいの
厚さしかない、
はい、そういうもので14メーター四方のものを作ってるんですね、
はい
はい、非常に薄くてかなり丈夫だったでしょ。
はい、丈夫でした、
はい、そういう特別な材料を使ってます。
もうに日本の技術の結晶っていうね、
そうですね、日本はそういう薄い膜材を作るのが得意ですから、
はい、
それが生かされています。
なるほど。さてさて、また話は変わりまして、来月7日は七夕ですね。
あ、そうですね。
笹の葉を出して短冊をつけてって、
はい、
夢は膨らみますが、はい、坂野さん何か言われてありますか。
ですね、どうせ雨降るんだろうと思ってるんですね、
そんな
七夕を新暦で祝うのは全くナンセンスだと僕は我々天文学者は思っていて、
はい、
もともとああいう星祭りって旧暦でやらないとダメなんですよね。
あ、というのは、
例えば中秋の名月、
はい、
あれも十五夜にありますけども、
はい、
10月の例えば15日にやったって満月じゃないじゃないですか、
はい、
やっぱりその満月の日にやらなきゃいけないんですよね。
あ、
それと同じで七夕も旧暦の7月7日にやらないと意味がないんですね。でそれは実は新しい暦でいうと今年は8月の2日なんですよ。
あ、そうなんですね、
でだから我々としてはその旧暦の8月の2日あ旧暦のっていうか旧暦の七夕の日、
はい、
この日に、七夕の星祭りをやってもらいたいなということで、 そっちを推してるんですね。
なるほど。
新暦の方でやるとですね、どうせ梅雨が明けてないので、短冊飾りをして、で今年も2人会えなかったなってんで終わっちゃうんですね。
はい、
はい、ぜひその夏休みの期間である、今年はしかも8月の2日は土曜なんですね。
あ、そうなんですね。
で相模大野とかいろんなところでイベントを予定してますので、はい、ぜひその機会に、まあもちろん新暦の七夕はいいんですけども、
はい、
旧暦の方もぜひよろしくお願いしたいなと。
ぜひイベントに参加したいですね。
はい、新暦の7月7日は今年、JAXA の展示室は休館
そうなんですか、はい、もう完全に無視な感じで、
展示物の搬出の予定があるので、はい、もう全く無視して休館にしてますので。
なるほど。
あまり多くは期待しないでいただきたいなと思います。
新暦の七夕を楽しみにしてます。はい、新暦の七夕っていうのはどういう意味があって、旧暦の七夕、
はい、
どういう意味があるんですか。
ですね、要は月の満ち欠けで、はい、旧暦って決まってますので、
はい、
で1日が当然、まあ、新月で、で十五夜が、満月ですよね。
はいはい、
で7日ってことはちょうど半月、上限の月なんですね。
はい、
でそうすると上限の月っていうのは、夜半になると沈んでいきます。
はい、
そうすると突然こう星が見え始めるんですね。
あ、
その頃にはちょうど旧暦の頃だと天の川が非常に高いところに登っていて、はい、織姫彦星よく見えます。
はい、
そういういい条件が満たされるんですね。
あ、ちゃんと意味があって当然ですけど。
そうですね。それが新暦でやると月齢がお構いなしで変わりますの で、
ね、
満月の時に山の川見ましょう、まあ、ないと思うんですよね。
そうですね。
ですからぜひ7月の7日だけじゃなくて、その8月に行われる旧暦の七夕もよろしくお願いします。
はい、わかりました。さてさて、来月はいよいよ特別公開があります。
はい、
今の時点で特別公開についての最新情報はありますか。
ですね、昨年以上の出展ブースが予定されています。
あ、そうなんですね。
ただちょっと残念なことに水ロケットの工作教室は今年できないんですね。ちょっと小学校の体育館使えないということで、それからちょっとスタッフもロケットの別の本当のロケットの実験があるもんですから、
はい、
水ロケットを作ってる場合じゃないんですね。本当ロケット打たないといけないので。
そうですね、そうです
ね。ので今回それは実施できないんですけども、
はい、
いろいろと面白い企画が目白押しです。
はい、
で、はやぶさの1分の1の模型も普段展示してあるのとは
違うんですか。
すごい精巧な模型が置かれますし、
はい、
それからなんとあまり、大声では言ってないんですけども、
はい、
第3の糸川の微粒子、これ初めて、
初出しですか。
これ広報用というよりは研究用に確保してあるやつを、
はい、
まあ、門外不出なんですけども、はい、相模原で、のみお見せすると、
はい、すごいことですね。
そうですね。
この特別公開というのは何日に行われるんでしたっけ。
7月の25、26、
はい、
まあ、最近も毎年、その7月の最後の金曜と土曜にやってるんですけども、今年もその例に倣って、
はい、
2日間、朝10時から、
はい、
16時半までということで2日間やりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
とても楽しみです。
はい、
さてさて、では最後に特別公開以外の来月の JAXA 関連イベントの紹介をお願いします。
はい、ですね、一つは佐賀町カレッジというのがあるんですけども、
はい、
それを7月の5日土曜日、
はい、
午後13時からということで、開催をします。でこれは何かと言いますと、多摩美術大学に、まあ、JAXA の客員教授をやっておられる久保田先生という方がいらっしゃって、
はい、
でアートサットっていうその芸術衛星っていうのを打ち上げたんですね。
あ、そうなんです
か。でそれを一つの、まあ、発端として、要は宇宙と、まあ、芸術みたいなお話、それから衛星から届いたそのデータをこういろいろな切り口で、
はい、
まあ、芸術をはじめとするいろいろな切り口で使っていきますよっていう、そういう 何でしょうか、講演会のような、私も参加してちょっとおしゃべりをするんですけども、
はい、
そういうことをジャクソン相模原キャンパスの会議室で行います。
なるほど、楽しそうです。
そうですね、事前の申し込みを受けしていて、
はい、
まだ多少席あるようですので、はい、一旦締め切ったんですけども、その後も受け付けますよという話でしたので、
あ、
ぜひ、佐賀町カレッジで検索していただいて、お申し込みしていただければなと思います。
お早めにっていう感じですね。
はい、そうですね。
というわけで、今月も JAXA の坂本誠一さんに楽しい話をたくさん伺うことができました。坂本さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではまた来月、ディープスペースネットワーク、高橋杏がお送りしました。